こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今週も行きたいんですが、前回の質問はちょっと秋山先生もうちょっと話したい雰囲気が出ておりましたね、どうですか。
いや、あれはこう部下が上司にどう共感するかっていう話ではあったんですが、はい、これってもっとこう大きいとか広いというかね、実は部下の方が上司または社長に果たすべき役割というのがあるんではないかと思ったんですよ。よくこう社長が部下に何をするかとか育てるみたいな話がありますけども、やっぱり私の周囲見てると、部下、下の人という意味ではないですよね。一緒にやっていく仲間としての部下が社長を育ててるケースってあるんですよね。
はいはいはい。
ですから、あの社長というのは、例えばさっき前回みたいに船の、船長だとすると、そこにいるクルーたちがやっぱりこの社長、キャプテンをこう導いていくっていうのかな、育てるみたいな側面って絶対あると思うんですよ。
はいはい、ありますよね。あの社長の周りの人たちは社長を育ててるよねと思えるような、
でこの時の考え方は、社長っていうのは偉いとかすごいいいわけじゃなくて、何かこうその船をそこに運ばなくちゃいけない、例えば事業承継でね、この会社を経営しなくちゃいけないっていう責務を持ってる人とか、もしくはこういう社会課題があるので、これを解決したいんだみたいな、何かこう意思があるわけじゃないですか、だからその優秀だとかね、すごいっていうことではないと思うんです。
番頭さんの役割とかそういうとこありますよね。その次の世代に継ぐときに、当然社長がまだ 若頭って言っちゃおかしいですけど、若いんで、まだね、全然立てないですけど、ずっと先代の社長についてたこの番頭さんが、結果的にその次の次世代の社長を育てていってくれながら、ちゃんとこう右腕としてやってくれるみたいなのって、まさに育てる、一応立場上は部下ですもんね。
はい、そうなんですよ。ですから今後やっぱり強い組織って何かな、強いチームって何かなってことを考えるときに、社長が偉くてすごくて能力高くて部下が指示を受けていくということではなくて、やはりその部下の方が社長に対してこうどう、なんだろうかな、教育というか育てていくかっていう側面を持っていく、そういう視点ってやっぱりすごい必要だし、もし私がもし仮にですよ、どこかの会社の社員になったらば、多分なるときは、この社長と一緒にやりたいなと思ったと思うんですよ。そうしたらその社長により立派になってもらうために、自分は何ができるかってことを考えていくと思うんですね。で、最終的にはどこに行きたいかというと、最後ですよ、その番頭さんみたいな立場で、社長あなたはここに向かっていきたいんですよねと、そのために私はこれをやりますとか、それだけじゃなくて、社長ここに向かっていきたいと言ってたのに、これっておかしいんじゃないですかと言える関係までに行きたいですね。
まさにね、前回からのご質問者の方からこう始まっている話なんですけど、この方が社長のことを次のステージに行ってほしいと思って、そのために問題点にも気づいてほしいという思いがあるじゃないですか。なので、言っているお話と、この方が根本に持っている思いは同じ話をされてますよね。
そうですよね。
ただ、共感ができないんで、そっちにも行けないっていうね、苦しみだったと思うんですけどね。
だから、例えばこの方も、前回の質問の方とか、今ねお勤めをしている方が、もし仮に俺は番頭さん、番頭さんっていうのは社長と共に歩んで、そして社長が目的に向かってとか、アウトカムに向かってずれてたらずれてますよ社長っていうことを言えるところに行きたいと、ここをゴール設定するとするならば、これできることっていっぱいあるんです。
できることっていうのは、そういう関係があるならばってことですか。
そこの自分が働いてる方が自分をそこに持っていきたいと思うならばですね。
思うならばですか。
例えば自分能力上げて次のステップに行きたいならばっていう話ではなくて、そこに持っていくとするならば、自分はまずどういうステップで上がっていくかっていうのは、なんか道しるべある気がしますね。
そのなんか段階的にね、これやって A やって B やって C みたいな話ではないと思いますけど、そんな中での、ちょっと一応前回の話もやっぱ踏まえながらっていう意味で言うと、 その共感というキーワードをいただいてた中でじゃないですか。どう
ですから、もし私がですよ、例えば遠藤さんも会社に入って最終的には5年後俺はその番頭さんナンバー2で一緒に共に戦う場所に立つんだと思った時に何をするかを考えていってほしいんですよ。
あ、
そうするとまず私だったとするとやっぱり共感という意味では社長が何を求めてるのかとか何を欲してるのかってことを聞きたい。
はいはいはい。
例えば売上をいくらにしたいんだとか事業所をこういう展開したいんだってその目標に近いものだと思うんですよ。
なるほどね。
でそれを聞いてじゃあそれに対して自分が実現できることをこう達成していくでしょうね。
なんか今のキーワードで達成していくみたいなところもありましたけど、うん、社長が目指しているものに、まあ、共感しなかったらやめるしかないかもしれませんけど、
うんうん、
共感してあそうなんだ社長それしたいんだ私もそれは賛同するなと思ったらそれを達成するじゃないですか、
うんうん、
やっぱりこの一つなんていうんですか認められるものを作るみたいな結構当たり前のことすぎますけど、うん、そのコーチング的に会話で認められるとかの話じゃなくて今の話って実績的な話も言っておられますよね。
そうですそうです。
なんか結構シビアな話そこすごい問われそうですよね。
やっぱり2つあって社長から見るとね私が達成したいものを達成してくれるという人がことが1個あとは、まあ、達成がなかなか今難しいとしてもそこに対して毎日悩んでる姿ってあるじゃないですか。
うん、真剣にね。
そうそう。
俺以上にこの人はこの件に関して本気なんじゃなかろうか。
そうです。で、なんか例えばある日になんか部下が A さんがね夜遅くに残ってるとすげえ頭抱えてると何しちゃってんのかなこいつはと思ったらいやこの新しく社長が言った事業所を展開しようと思ってるんだけどなかなかうまくいかないって頭悩めてるんですよ。やっぱそうするとやっぱりそこに対してわこいつは俺が行こうとしてるとこに行こうとしてるんだなと。でそれがまあ実績をたまたま作れたとします。そうすると一歩また前に進んだのでじゃあ次よっていう時にだんだんそのステージを上げてって自分自身のステージを上げてってやっぱりどっかのタイミングであ社長からこいつは俺と一緒にあそこに行こうとしてるという関係性が築けてきた時にやっぱ社長に対して問題を指摘できるようになると思うんですよね。
うん、そうですよね。だからいきなりこうテクニックそうですねコーチングとかっていう話だとなんかそういう会話ができる方法はないのかってところに行くとちょっと厳しい話になってきますよね。そこだけじゃ足りないというか
私のコーチングのお客さんの中で事業承継の方がいてまだ先代の方がいると、
はいはいは
い、いう時にまず大切にしてるのは先代が求めている目標です。目的じゃなくて目標を彼は多分預かってるので、
うん、
その目標達成の支援をすごいしますね。
ああ、まず
うん、
まあ、でもそこやらないと話が始まらない世界ですからね承継者。
ですから先代も実はその信頼したいんですよ。ただ信頼をする一つの、まあ、きっかけとして自分が提示した目標をこいつはクリアしてくれるのかしてくれないのかとそこは見たいですね。
うん、まあ、あとはその上でその目標というところだけじゃない本当にこの事業をやった先代の思いだったりっていうのはまた当然大事だけど、
うん、
今そういう話だけだと足りないんでっていう意味で目標って話をしてくださってるわけですね、
は
い、
もちろんです。もちろんそうですね。ですからその思いとかその目的も重要だっていう前提でやっぱ目標をしっかりと達成していく。
まあ確かにそうですよね。だって思いはついてますって言われてもいや形がついてこなかったら思いだけって言われても
難しい
信じられないみたいになっちゃうのかな。ちなみにこれあ秋山先生邪魔しました。よろしくお願いします。
いやだからでも逆に社長が言った目標だけ俺達成して達成していくどうだっていうのはやっぱりまた全然問題が起こしちゃいますよね。
ああ、もうていうか単なる社員ですかね。それじゃあ
そうそうそう。で結局俺は達成したんだからちょっともうちょっと給料上げろとかもっと自分の権限高めてくれみたいなその結局自分の手柄を上げていくために目標を達成していくのではなくて共通の目的を得ていくために手柄を立てていくっていうこの感覚はすごい大切な気がするんです。
うん、 この質問やたら私の方が反応してる気がするんですけど、私昔まあ、いわゆるカリスマっぽい方と仕事してた時期がありまして、秋山先生もよくご存知だと思いますけど、はい、そういう方に何も武器も持たず、共感をする話を、ああその話って言って盛り上がるも難しいみたいな対象とやっていかなきゃいけないっていうことのテーマの大変さは痛いほどすごい感じうるんで、なんか今の大きな、要はその大きな話として、そういった人をちゃんと育てていくっていうことの中でやれることとして、当然結果も出していくとかっていうのがやっぱあって、みたいなので目標を達成がやっぱ大事で、はいう話と同時に、そっちを目指すとこの足元の話みたいなところももう一回なんかあればと思ったんですけど。
足元と言いますと、
現実的にできることというか、
その、ね、ですからやっぱり何だろうな、今日の話だとその気持ちの部分と現実的な話って2つ出てくると思うんですよ、
うんうんうん、
その2つをしっかりと見ていくし、今自分がどっち側に傾きすぎてないかなっていうのはやっぱり自分の中でチェックしていってほしいですよね。
あ、
例えば社長に気持ち分かってもらいたいとか、社長に良くなってほしいっていう思いが強いっていうことと、じゃあ現実自分が社長に言われた目標に対してどれぐらいこう達成できてるのかみたいな、このバランス感でしょうかね。2つやっぱりちゃんと見ていくってことが大切だし、今喋ってて思った、私のこのポッドキャストを聞いていただいてるそのリスナーの方でお勤めの方もいっぱいいらっしゃると思うんですよ。ぜひね、皆さんが強くてたくましいそのスタッフになって、その社長に、社長ここ違ってませんかみたいなことを言える立場の人にやっぱりこう上がってってほしいですね。
そうですね。と同時にあえてなんですけど、そうやって悩んでいる社員さんたちも逆にいっぱいいるっていう話でもあるわけじゃないですか、社長に対してはどうなんですか。
社長に対してはまず一つは、自分にそういうことを言ってくれる、フィードバックをしてくれる社員はあなたの周りに
いますかと、
やっぱりこう問いかけたい。
そうですね。でいないんであればなぜなんですか。
そうそうそう、ちょっと
なかなか厳しい問いですね。
ね、やっぱりあとはね、とは言いつつ言われるとね、へこむって社長さんの気持ちも分かりながら言ってるんですよ、私としては、
でも一つはまずいますかは当然そうですよね。まあ、あと何かありますか。
あと結局のところ、ね、そういう人を育てたいと思いますかって。
あ、ですね。ですよね。いや、そこの両方が揃わないと、ね、思ってる社員も結局育たないでしょうし。まあでも、そういう方を一生持ってやってていたら、社長さんがそういう人育てたいと思ってなかったら、結局多分辞めるでしょうしね。
そうなんですよ。ですから社長さん、その思い、部下の方とか、お勤めの方は、ね、自分自身がそういう番頭さんにっていうか社長さんにそういうことを言えるような人になりたいでしょうかっていうことを問いかけていただきたいし、ぜひ、まあ、私としては、まあ、そこを目指していっていただきたいなと思います、
番頭さん欲しいですかも同時にあるということですね、まあ、自分の、ね、都合にいいようにやりたい立場からするとね、番頭さんってめんどくさいところがありますからね、欲しくないっていうのが本音だったりするのもあるんでね。
あ、でも今喋って、私ってある意味社外の人間ですけども、社長さんにとっては番頭さんみたいな役割をしてるんですよ。
そこをね、逆に言うと、目指してるという、常に目指し続けてるという意味ですよね。
だから皆さんと一緒だなって今思いました。私自身も顧客の経営者の方の番頭さんになりたいです。
そんなこと言ったら社長だってどっかの企業のね、顧客を持ってる以上、番頭になるわけですからね。まあそういう意味で言うと、全員繋がってるんですけどね、というところですかね。
はい。
というところで、今日、いやなんかあれですね。勝手に質問で盛り上がってしまいましたけれども、2回にわたってやらせていただきましたのでね、また遠慮なく質問いただけたらと思っております。終わりましょう。秋山先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。